ヘブライ人への手紙の2章の1節から18節を読みましたが、今日は14節、15節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。もう一度読みますと、こうあります。ところで、コラは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯、奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。イエス・キリスト、この名によるほか救いはないと聖書は教えておりますが、この名によるほか救いはない。またイエス様のお言葉によれば、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、また研究しているが、聖書は私について証しをするのだ。このように聖書のことを教えてくださいました。まあ、聖書をどんなに研究し、どんなに学んでもですね、この一点、まあ、この一点というか中心、これを外したらそれは役に立たない。反対に役に立たないどころか災いでさえ濃いものですね。まあ、イエス様によればだから、このお方が中心ですね。イエス様、まあ、実際聖書を一生懸命調べていた人たちがイエス様を憎んだんですね。聖書を一生懸命調べて、一生懸命聖書に従っていると自ら思い、また人々からもそう思われていた、そういう人たちがこのイエスというお方に出会って、このお方を十字架につけたんですね。だから聖書の中心はイエス・キリストです。イエス・キリスト、このお方によるほか救いはない。まあ、それを覚えながら、今日の箇所でですね、どういう救い、これが、救いの全てをここだけで学びきることも、また受け取りきることもできませんが、その救いの中身にですね、少しでも触れることができたらと願っております。イエス様は、神と一つであるお方でありながら、神と一つであるお方でありながら、それは神だということですね。神でありながら、人となられました。そのことの理由を今日読んだところは教えています。14節のところで、コラはというのは、イエス様において神のことをされる者たちですね。コラは。イエス様において神のことをされる者たち。イエス様において神のことをされるというのは、イエス様と同じように神様との交わりの中に生きるようにされる者たちです。イエス様と同じように神様を本当に喜ぶようにされる者たちのことです。その喜ぶというのは、イエス様のように本当に神様の愛を知りながら、どんなことがあっても父なる神様の愛を知りながら歩むものとされるということです。また、その愛を知るからどんなことがあっても、 父なる神を愛する、その愛の中に生きるということです。まあこれは言葉だけでは本当に表面をなぞるようにしか語ることができない事柄でありますが、イエス様は父なる神を聞きそころにおられる一人もだとありますね。だからイエス様はどのような時でも父なる神の懐の中に、父なる神様の愛の中にとどまり、父なる神を愛して神と一つの人として歩まれた。そういうふうにイエス様を正しく知って信じる者たちもされる、神の子とされる、そういう者たちは血と肉を備えているので、これはイエス様が人となられる前には備えていなかったものですね。イエス様があのマリアから生まれる前にどういうお姿だったか私たちは分かりません。神と一つのお方ですから、神様ですから分かりません。でもマリアから生まれた時に目の前にこう現れたわけです。私たちがよく見る赤ちゃんの一人として、あるいはそのお方が人として成長していく時には、私たちがよく見る子供のように、あるいは青年、そういう姿で人々の前に現れました。これが血と肉を備える、私たちが備えているように、イエス様もまた同様にこれらのものを備えられましたとあるんですね。それは言葉を変えて言えばですね、私たちと同じように悩むことができるようになられたということです。私たちと同じように悩むことができるように、私たちと同じように苦しむことができるように、私たちが味わうあらゆる境遇を味わうことができるようになられたということです。神様は全知全能ですけれども、でも全知全能の神が確かに人間を知ってます。でも人間となって人間を知るものとなられたということですね。人間となって私たちを知るものとなられた、上からではなく本当に私たちと同じように私たちを知るものとなられたということです。血と肉を備えたというのはそういうことです。イエス様ほど人としてこの世を歩むときに苦しまれたお方は、あるいはこの世を歩むときに悩まれたお方はないことを私たちは悟りたいと思います。なぜかイエス様はあらゆる誘惑に打ち勝たれたんですね。あらゆる誘惑に、あらゆる誘惑に、あらゆる誘惑にということは、神様から離れた人間が神様から離れて、神様から離れたがゆえに味わうありとあらゆる悲惨やあるいは苦しみ、悩み、そういうものを全て味わいながら、しかしそのことで神様の愛を疑うことはありませんでした。あらゆる誘惑に打ち勝たれたというのはそういうことですね。ああ、こういうふうに神様を信じていたって無駄だ。もう、明日は死ぬ身なんだから、飲んだり食べたりしようではないかとは決して言わなかったということです。あるいは十字架の上で苦しみ抜かれましたけれども、そのような時にさえなお我が神我が神と神様のことを呼んで、まあそこの叫びはなぜ私を見捨てたもうのか、そのことだけが人々の耳に届きましたから、私たちは誤解します。でもあれは詩編22編の祈りであることを私たちは忘れてはいけない。イエス様はしばしば詩編の言葉をご自分の祈りとして祈られましたけれども、また詩編の言葉から いろいろなことを語られたこともありますが、まことに、詩編の22編、私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうともせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。この祈りはずっと進んでいって、最後は、私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来るべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。こう結ばれていくんですね。長い祈りです。あの十字架の上で体力も気力も本当に奪われる中で、その祈りを祈っておられたということを私たちは知るんですね。その中でもなお神様の名を呼ぶことをやめなかった。ということは、とことん試みられたということです。私たちと同じものとなって、とことん試みられた。私たちにも悩みや苦しみや、あるいは辛いことがいろいろありますけれども、そういう中で、すぐに私たちは神様のことが見えなくなってしまう。まあ、信じていてもそういうものですね。でも、イエス様は違います。どのようなことの中でも神様との本当に交わりの中で、父なる神との交わりの中で、この地上の歩みを最後まで歩み抜いて行かれました。実はこれが聖書が教える命です。これが命です。生きるとは、聖書が教える生きるとはですね、神様と共に生きるということ。私たちは生きるというと、何か自分自身の思いを込めたり、あるいはあれをしたりこれをしたり、こういうことを生きると捉えますけれども、でもそれは神様を見失った生きるですね。まあ、こういう生きるの中に私たちはこの世においては生きています。だけども改めて聖書の光の中で、生きるとは神と共に生きることだと教えるんです。神と共に生きることだ。実はこれが今日教えている箇所の中身です。最初の部分を学びました。イエス様は、私たちが本当に血と肉を備えているので、イエス様も私たちと同様にこれらのものを備えられた。その理由はこうですね。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。悪魔が登場いたしましたが、悪魔がどのような姿をしているか私たちは見ることできません。見た人もいません。聖書が教える限りの悪魔の姿があり、聖書が教える限りの悪魔の働きがあります。ここでは悪魔とは死を司るものだとあります。これは死の力を用いるものです。死の力を持っているものです。死というものを用いながら、その力を使って人々を生涯奴隷の状態にするものであります。死の力を使うとはどういうことなのか。先ほど申し上げたように、死というのは神様から離れた状態が死です。神様から離れた状態にある人間が、神様から離れた状態で悩み苦しみ、あるいは喜び、あるいは満足し、そして終わっていくようにするということ。言葉を変えています。聖書においては、神様と共に生きることが命なんですね。これを 命と呼ぶわけです。だけども悪魔はこの神様から離れた状態の中で人々を惑わし、誘惑し、そしてその状態のまま終わっていくようにします。まあ、そこからイエス様が解放してくださったというわけです。イエス様が悪魔から誘惑された時の誘惑がマタイによる福音書の4章に出てきますが、苦しみにおいても満足においても悪魔は人を死の中で振り回すんですね。神様から離れた状態の中で振り回すんです。イエス様が本当に石がパンになれと命じたくなるほど、石をパンに変えてでも食べたくなるほど腹をすかせた時に、悪魔は誘惑しますね。その誘惑をイエス様は退けます。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。この生きるは先ほど申し上げたように神と共に生きるです。どれほど腹が減ろうが、どれほどこの腹が減ってこのままでは死にそうになろうが、だとしても本当に人を生かすものは何なのか、神と共に生きることだと。人は神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。知り続けました。まあ、どんなに欠乏するときでも、どんなに苦しいときでも、生きることができるんだと。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きることができるんだと。それを知り続けました。まあ、とことん誘惑に打ち勝ったということですね。イエス様は力があるわけですから、あそこまで苦しまないで適当にことをなして腹を満たしてもよかったんですけれども、そうしない。試みられるようにイエス様はそこへ導かれて、とことん試みられて、でも神と共に生きるんだ。反対に悪魔はこの世の全ての国々と繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。今度は満足ですね。何でもあなたが欲しいものを与えてやろうじゃないかというわけです。これはまた反対の誘惑ですね。苦しいことも誘惑だけれども、今度は悪魔は何でも与えよう、結局この世が全てなんだから、見えるものが全てなんだから、とにかく、これもまた実は死の中で語られていることなんですね。どうせ70年80年の生涯、いつ死ぬか分かんないんだから、今あらゆるものを手に入れなくて一体どうなるんだと、本当に私を拝むならこれを与えようじゃないか。でもイエス様は退け、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。とにかく神様と共に生きることなんだと。これは聖書が言う命なんですね。腹が減ろうが何しようが、あるいは何に欠乏しようが、神様と共に生きることが命なんだと、最初の誘惑で教えてくださったように、今度は全てのものを手に入れようが、それによって神様から離れて何にもならないんだと、その誘惑に打ち勝ちました。これは、私たちがそのようにして生きる道筋を自ら見せてくださいました。そこで、どういうふうに人が苦しみ悩むのかをイエス様ご自身も味わい抜いたということでもあります。くどくどとは聖書は書いていませんが、そのように死の恐怖の中で生涯縛られている人たちを解放するために、イエス様が私たちと同じものになられたということです。 私たちは本当にこう縛られてるわけですね。縛られてるわけです。これがなかったら死んでしまうんじゃないか、死んだら終わりじゃないか、こういう中でこう縛られてるわけです。これも死の恐怖ですね。これがなかったら、あれがなかったらどうしよう、本当にもう死にそうだ、本当に縛られてるわけです。死んだらおしまいだ。反対に今度は元気な時にもですね、今これができなかったら、これを手に入れなかったら、これをしなかったら生きてる甲斐がないじゃないか、人々から今認められなかったら、人々から本当にこんな風に低く扱われたら生きている意味もないじゃないか、こういうふうに思ったりですね。とにかく見えるもの、あるいは人がいつでも問題ですから、神様が入ってこない、神様という存在が一切分からなくなっている、こういう人間の姿です。神様のご存在が分からなくなって、人であったり物であったり見えるものであったり、こういう中で右往左往して結局振り回されて、あるいは自分なりに時には喜び悲しみながら、そのようにして実は奴隷にされているという。でもこれを悪魔がやってるというわけですね。悪魔が死の力をそのように使っているとありますけれども、同時に私たちが見失ってならないのは、悪魔とは本当に神様の前ではイエス様がおいでになった時に悪霊がどういう態度をとったか、主よ、神の声をなぜ今来て私たちを苦しめるのか、まだその時でもないのに、こう言ったんですね。だからイエス様が来た時に、誰よりもイエス様のことを知っていたのも実は悪魔です。悪霊です。でも同時にイエス様が来るということにおいて自分たちの終わりが迫っていることを知っているのも悪魔です。悪魔というのは神様のもとではその終わりが定められているもの、その滅びが定められているものでしかありません。だけどもそのような滅びが定められているのに、そのことで自分のいかに惨めなものであるかを知って神様のもとに戻ることもしない、とことん悪いものだということです。まあ、聖書の言葉で言えば、悪魔というのは嘘つきだと出てきます。ヨハネによる福音書の8章ですが、イエス様が悪魔とはこういうものだよと教えてくださいました。ヨハネによる福音書の8章44節です。44節の後半の言葉ですが、こうあります。悪魔は最初から人殺しであって真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。これが悪魔です。だからですね、悪魔が見ているものを全部与えようと言って、それを与えてくれるか与えてくれないか、こんなこと、悪魔は責任持ってません。持っていません。また、それを与えるにしても与えないにしても、神様のご支配のもとで与えたり、そういうことをしているだけですから、大きな支配の中では悪魔は何もできません。でも与えたり与えなかったり、神様のご支配のもとでそれをしながら、ここにあるように人殺しですから、人を生かしたりしません。結局惨めにします。惨めにします。欲しいものを全部与えたとしても悪魔は惨めにします。そのような悪魔の働きをイエス様が打ち破って解放したということを今日の箇所は教えているんですね。そこから自由にした。自由にした。まあそういう意味で、 この世で生きている私たちは、ただ歩んでいったら見えるものが全てですね。結局見えるものは全て、あるいは人が全て、あるいは起きてくることが全て、そのことの中で右往左往しながら、時には喜んだり満足したりしながら、でも結局死の恐怖の中で、死の恐怖の中で右往左往しながら、最後は何が生きることなのか、それを本当の意味で知ることもなく終わっていく。なぜかといえばですね、先ほど申し上げた聖書は、この世は全てではないんです。見えるものは全てではない、人は全てではない、神様が全てなんですね。神様が全てです。だから神と共に生きることの中に命があるんだけども、一番根本のところを見失って、右往左往させながら人を縛っていく、その悪魔の働きをイエス様が人となって、自ら私たちと同じようにあらゆる苦しみ悩みを味わって、その働きを滅ぼしたというわけです。私たちが本当にイエス様というお方を知るときに、何が本当に人にとって生きるということなのか、それぞれの場面場面でですね、いろいろなことが起きてきますから、いろいろな事柄の中で繰り返し試されるわけです。試される。神様と共に生きることが生きることなんだけれども、生きるということはある意味で試されることですから。でもその試される中で私たちを助けて本当に生きることができるように、あのこともある、このこともある、でもその中でいつでも神と共に生きることができるようにすることができるお方だというわけです。それができる唯一の方ですね。それができる唯一の方、最後の敵である死さえもこのお方を飲み込むことはできなかった、こういうお方ですね。このお方を私たちが知るならば、どういう死に方を私たちがするか分かりませんけれども、それが全てではない。私たちがどれだけ長く生きるかも分かりませんけれども、この世で長く生きようが短く生きようが、それが全てではない。イエス様も30少し超えたばかりで終わっていきますね。またイエス様も人々の称賛の中で、いやーイエス様よく死んでくれた、こんな声は一つもありませんね。誰が惨めだと言ってこれぐらい惨めな死に方をするかというふうな死に方で死にますね。誰がこんなに苦しむかといって、イエス様ほど苦しむ死に方はないような死に方で死んでいきますね。誰が恥といって本当にここまで恥ずかしめられないか、あるいはこの世からここまで報いを受けることがないかというふうな仕方で終わっていきますね。悪いこと何一つしないのに、そのことの報いが十字架かという姿で終わっていきます。でもそのお方が死んだ後復活して、三日目に弟子たちの前に現れ、今度は反対ですね。イエス様が受けている栄光は、この世でおいてさえ、このイエス様をとことん認めないで排除した世でさえ、イエス様の名は今でも称えられています。今でも称えられています。今でもイエス様の名はいろいろな仕方で恥ずかしめられてもいるでしょうけれども、でもイエス様の名を称える者たちが耐えることはありません。改めて神と共に生きることが本当に生きることだということを私たちに示しもし、またそのように生きるように私たちを助けることができるお方です。今日の箇所を読んでお祈りして終わりましょう。 ところでコラは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯、奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。お祈りいたします。イエス・キリストよ、天下にこの名のほか私たちを救う名がないことをこの夕べも共に覚えることができありがとうございます。死の恐怖のゆえにあたかも死が全ての終わりであるかのようにこの世で全てのことを成し遂げなければ意味がないかのように、あるいはこの世でこんな苦しみがあるならば生きる甲斐がないかのように、あるいはこの世でこれを得たならばもはや全てを得たかのように、本当に死の恐怖の中で焦ったり満足したりまた気持ちを弱らせたりして歩む私たちを本当に助けて、神と共に、常しえに生きるように、その力によって今日も生きることができるようにすることのできるお方よ、どうぞ私たちを助けて、一日一日をあなたと共に歩ませてください。今日から始まる一週間をお守りください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の358番です。